Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。1月も終わりですね。本当に早いわ。まあ特にね、今年はいろんなことがあったんで、本当にこの月日が経つのがすごく短く早く感じるって感じするんですけど、皆さんはいかがでしょうか。なんかね、私はね、1月におみくじ引いて大吉だったのに、なんかいろんなことが不幸続きで、あちこち体のあちこちがね、なんか怪我してます。それなんでね、本調子じゃなくて困っている今日この頃でございます。さあ、そんなですね、1月も終わりということで、皆さん忘れていませんか。お正月にやったね、 QSO のニューイヤーのパーティーの、終わった方、ログ提出しましたでしょうか。私もね、早くしなきゃ早くしなきゃということでね、先週どうにか出すことができまして、まあそんなね、たくさん更新してないんで難しくはなかったんで、すぐだったんでいいんですけれどね、今ちょっと郵便事情も昔とちょっと変わっちゃってるので、出したけど手紙届かなかったなんていう方もあるかもしれないんで、早め早めにね、出してくださいね。ですからこの放送を聞いて今からでもまだギリギリ間に合うかもしれないんで、もう忘れてたっていう方、とりあえず書いて急いで出しましょう。そうじゃないとシールがもらえません。そしてね、そのシールをもらうからって言ってログを送るのはいいんですけど、必ず返信用の封筒に切手を貼ってくださいね。封筒は貼ってあるんだけど、書いてるんだけど切手が貼ってないっていう方が多いらしいです。ですからね、ちゃんと84円の切手を貼って、その封筒を同封してログのね、サマリーシート送っていただければと思います。忘れずに、皆さん今月末がね、31日が締め切りですからね、忘れずに送ってください。ということで、ビームアンテナ、この番組では皆様からのね、いろんなご意見やね、メッセージお待ちしております。メールのアドレス fm76@fmpalloon.co.jp の方まで送ってください。送ってくださった、採用された方にはですね、番組特製コールサイン入りキーホルダープレゼントさせていただきます。ということで、今日もビームアンテナ頑張ってまいりましょう。はい、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はどなたとお電話がつながっているのでしょうか。早速行ってみたいと思います。さあ、それでは今日はですね、JR 広島県支部の支部長、工場支部長とお電話がつながっております。工場さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、広島県支部のハムの集いということで、いよいよ開催ですね。
はい、そうです。いや、もう一月ありません、
ね、久しぶりということでなんかお聞きしたんですけれど、はい、
そうですね、令和元年に開催して以来ですので、もう4年ちょっと、うん、空いちゃいました。
あ、そうですか。やっぱり、はい、コロナ禍っていうのもあったんですか。
そうですね、コロナ禍とあと最後の1年はちょっと準備期間が取れないなということで、1年さらに空いてしまいましたね。
あ、それで今年2024ということで開催するのかしらね。
そうですね、2024、まあ、4年になりましたけど、まあ、23年度ということで、
3年度の事業でね、ということで、はい、じゃあその日にちいつでしょうか。
はい、2月4日の日曜日です。
はい、お時間と場所はどちらになるんですか。
時間はですね、朝の10時から、夕方4時まで、はい、広島市南区の広島県健康福祉センターで、開催いたします。
はい、これやはりね、皆さん車でいらっしゃる方も多いと思うんですが、駐車場とかそういったのも大丈夫ですか。
そうですね、駐車場は施設の駐車場もあるんですが、ちょっと 天井というか屋根が低いので、うん、まあ近隣 の、 あの有料駐車場をご利用いただく予定にしております。
そうですね、アマチュア無線化はみんなアンテナつけてくるからね。
そうなんですよね、みんなアンテナついてますから
みんなアンテナぶつかっちゃいますね。
そうそう、折れちゃいます。
折れちゃいますね。はい、なのでじゃあぜひ皆さん アンテナついてらっしゃる方はそちらの近隣の駐車場に停めていただいてということで。
はい、そうです、
はい、さあイベント内容はどういう内容になってるでしょうか。
そうですね、イベントは、まあ、まずは支部の報告とかそういう部分と、それから中国総合通信局の方においでていただいて、アマチュア無線の制度改正にかかる、講演をいただくと、あとは、APRS ですとか、VOIP に関する講演も、いただく予定になっております。
わかりました、ね、やはりいろいろ、ね、の制度改正ありましたから皆さんねもういろいろ知りたいことあるでしょうからね。
結構皆さん慌ててるというか孫ついてるような部分がと思いように聞いております。
免許証の、ね、再免許とかあの辺がなんか皆さんあの慌てちゃってる方結構いますよね。
そうなんですよね、
そうなんですよ、あのどうしようどうしようなんてやっぱりうちにもね相談に来る方とかいらっしゃって、
あ、やっぱりそうですかね、やっぱり
飛来しちゃうと大変みたいですから今回、ね、これからね。
そうなんです、いろいろと変わってい
ろいろ変わって、そうそう、それでねなんか皆さん相談に来るから、じゃあそういったお話が今回は聞けるっていう感じなんでしょうかね。
はい、そうですね、相談コーナーも設けていただく予定にしております。
いいですね、じゃあそういった皆さんねいろいろどうしようっていう方もいらっしゃると思うんでね、ぜひこちらの講演も楽しみにしていただいて、あとちょっとね、はい、こちらの今ネットの方には載ってないんですが今言ったようにAPRSとか、
はい、そうです、
そういったのもあるということ
で、まあ、講演と展示もいただくような方があります、う
ん、はい、そっちも楽しみですね。あとなんか出展ブースのねお名前見るとたくさんいろんなところの方々がねなんか出展するようになってますけど、どういう方たちがいらっしゃるんですか。
そうなんですね、まあ、メーカーさんとか、あとまあ広島市内の販売店さん2件とかですね、うん、まあ有志の方とか出店いただくことになりました、
はい、あと結構こういったねハムの集いなんかではね皆さんジャンクコーナーとか楽しみにしてらっしゃる方多いんですが、そういったものもあるんですか。
そうですね、ジャンクコーナーで出していただく予定の方は今はちょっと聞いてないですけれども、まあ小物を売る方もあるかもわからないですね。ちょっと、
あ、じゃあそれはもうちょっと当日のちょっとお楽しみって感じですね。
はい、そういうことになります、
ね、もしかしたらそういったのがあって掘り出し物があるかもしれませんしね。
そうです、そうです、もしかしたら金品が出てくるかもしれません。
そうですね、はい、さあそんなね小城さん、まあ、広島県のまあ支部長ということでどうですか広島の方のアマチュア無線事情は。
どうなんでしょうね、まあ、静かといえばいいのかどうか分かりませんけども、
はい、
まあまあ地道に、でも結構意外と、20代以下の若い子も出てきますし、その辺をやっぱりまあ、つなぎ止めるというか、
うん
継続して出てきてもらうようにしております。
そうですね、やはり今皆さんねアマチュア無線というとちょっと高齢化が進んでますから、
そうなんです、
そういう若い人たちっていうのはすごく貴重なね方々ですから戦力になりますよね。
そうなんです、
うん、でもまだ小城さん若い方でしょ。
はい、全国では2番目に若いはずです。
ああ若い、そういう、支部長さんということで、
はい、
ああ、
はい、支部長は2番目に若いはずです。
そうですね、じゃあもうこれからバリバリ頑張っていかなくちゃいけませんね。
だいぶこう、まあ、もう昔のようにとはちょっとね難しいですけど、
うん、ね、まあでも本当今はね本当に声を出すだけじゃなくて、ね、FT8 だったり結構皆さんパソコンを使ったね無線も結構楽しんでらっしゃいますからね。
そうです、増えましたね FT8 とかも ね
小城さん時代は自身は何がお好きでやられてるんですか。
あ、私はまあ FT8 もしますし、まあ、CW もやります。
お、
まあ、その他、まあ茨城では盛んな ARDF とかもよくやっております。
あ、そうなんですね ARDF、はい、いや結構いろんな大会とかにも出てらっしゃるんですか。
あ、まあ、結構そうですね、西日本エリア、まあ、関西エリア、四国あたりは参加してます。
そうなんですね。じゃあぜひね、はい、茨城の方、そう本当に茨城は ERDF 盛んなんですけど、
本当そうです。
ぜひあの関西の方からね、こっち関西でもないや、もう中国で全国でね、ちょっと関東の方までお越しいただけたらななんて思いますけどね、
はい、またお邪魔します。
はい、ぜひお願いいたします。さあ、でも本当にね、皆さん久しぶりに待ちに待ったこのね、ハムの集いということですから、結構今いろんな全国ハムの集いをやられると、最後お楽しみ抽選会なんて言って皆さん楽しみにしてらっしゃるんですが、広島でも今回あるんですか？
ですね、今回はちょっといろいろ準備の、段階で、役員と話をしまして、ちょっと今回は僕らのお楽しみ抽選会はちょっと見送ることに、いたしました。ちょっと残念なんですけども、
でもね、皆さん集まっていただいて久しぶりの開催ということですから、アイボールしたりお話をしたりっていうのが ね多分だいぶ皆さん盛り上がるんじゃないでしょうかね、そういうのでね。
まあ、そうですね、そっちで盛り上がって、まあ、来年はこういう風にしたらというのがね、出てきたらありがたいなと思ってます。
そうですね、ね、やはり皆さんね、あのお空ではお話ししてますでしょうが、結構蚊と蚊を、ね、合わせてのお話っていうのはここずっとねできなかったっていう方も多いでしょうからね。
だと思います ね、
はい。まあ、それにね、メーカーさんもいらっしゃるということですから、皆さんいろんな新機種を手に取ってこうご覧になって、
そうですね、やっぱり
それが楽しみかな、どうなんだろう
どうなんでしょうね、まあ、メーカーさんも、まあ、あの私もいろいろあちこちのフェスティバルでお会いしますんで、
うん、
なんかまあ一番最上位の機種を持ってきてもらえるかなとは思ってますけど、そうです
ね、やはりね、あとは、まあ、若い方でしたらいろんな、ね、ところの地方にも出かけられますけど、なかなか遠くまで行けないっていう方はこのね、広島の集いがすごい楽しみにしてらっしゃる方も多いでしょうからね。
はだと思います。
ね、じゃあぜひもういよいよもう来週ですよ。もう
そうです、
早いですね。
早いです、はい、すぐ経っちゃいます。
そうです、あっという間です。じゃあもう今を準備でいろいろ忙しい時期ですね。
もうですね、もう毎日 何かやってるような
状態で、はい、さあ、それじゃあ小城さんの方からですね、最後にもう一度場所や時間とかね、PR お願いいたします。
はい、来週2月4日広島市南区の、広島県健康福祉センターで、広島県ハムの集い開催いたします。4年空きましたけれども、ぜひ皆さん、おいでていただければと思います。
はい、ということで今日はですね、JR 広島県支部の、古城支部長にお話を伺いました。じゃあ大盛況で、はい、盛り上がることを祈っております。
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、聞いていただきました。さあ、それじゃあ今日は広島ということなのでですね、広島県出身のこの方の曲ご用意しました。浜田省吾さんでもう一つの土曜日です。どうぞ。
その頬の涙乾かせる誰かがこの街のどこかで君のことを待ち続けてる。
76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、1月も終わりです。
あー、早いですね。
あっという間ですね。
なんか雪がだいぶ積もってたり降ってるところがあるみたいですね。
結構こっちね、関東の方はそうあんまり感じませんけれど、やはりね、私もね、あと東名高速道路ではと止まりましたよ。
あ、そうですか。
はい、
なんか関ヶ原のあたりがだいぶひどかったとか、
はいはい、そうですね、
ね、ニュースが出てました。
はい、あの一晩止められて車にずっと乗ってて、なんかの順次こう降りてったっていうのが。
うわあ、考えただけで辛い。
もうでもその頃から分かってたので、もう食料品、はい、飲み物、そして毛布は車に積んで高速道路は乗ってたのでね、冬の高速は必要です、それが。
ああ、いりますね。あるのとないのじゃもう全然違いますね。
そうですね、エンジン止めとけるしね。
ああ、そうですよね。
はい、皆さんね、結構いきなりね、移動運用行って帰りに雪降られたなんてあるかもしれませんからね。
あるかもしれないですね。本当備えとかないとちょっと怖いですよね。
ね、気をつけてください。さあ、それじゃあ今日はどんな内容ですか。
はい、ハムライフ .jp の1月の20日から1月の26日までにですね、よく読まれた記事のアクセスのランキングからちょっとご紹介をしようと思います。
はい、
はい、まずですね、この時期に一番、皆さんの注目を集めたのが、またいたかという感じなんですが2山以上の資格がないのに14メガ帯で FT8 を運用して、見つかって行政処分を受けたというですね、神奈川県厚木市の、69歳の男性の、処分を受けたというニュースがですね、今回トップになりました。
はい、これね、電波はきっと聞いてるからやばいけど、 FT8 ならわかんないだろうみたいな感じでやっちゃったんですかね。
昔の感覚だと、ね、ちょっと電波出したぐらいならわかんないだろうとか、うん、土曜日日曜日は電管も動いてないから大丈夫だろうみたいな
方が
いらっしゃるのかもしれませんけども、
はい、
今はやっぱり総合通信局すごく監視もしっかりされてますの でまして FT8 は文字通信でコールサインがドンと、ね、出ちゃいますから。
ですよね、バレバレですよね、これはね。
バレバレですね、うん。去年の8月に群馬県の57歳の男性の方、この方も3アマ4アマしかなかったんですが、14メガの FT8 を運用して行政処分を受けたっていう記事がハムライフ .jp に出たんですけども、はい、それから半年ぐらいでですね、またこういう方が現れたのかっていうのがちょっとなんともなっていう感じです ね。
まあね、1山は難しくても2山ぐらいまでだったら頑張っていいラーニングもありますから、
うん、
取ってやられたらいいですよ ね。
そうですね、うん、やっぱりしっかりライセンスは取って免許関係しっかりした上でやるのが本当だと思いますし、
うん、
それぐらいのことは分かるんじゃないかなという気がするんですが、
そうですね、
うん、またいたかっていう感じがします、
ね、
ちょっと驚いたのはその8月の群馬県で、行政処分を受けた方がですね、免許 の, その停止の期間が73日間だったんですけども、うん、今回この神奈川県厚木市で行政処分を受けた方はですね、46日間なんですよ。
あら、うん
うん、
短いですね。
ですので、うん、1ヶ月ぐらい今度の方の方が免許停止期間が短いんですね、
はいはい、
うん、ちょっとなんでなんだろう、そこまで、うん、公式発表には書いてないんですけども、その違いは何っていうのは、ちょっと気になるところでした。
なんかあれかな、年齢的なことを考慮してくるか50代と60代後半ですもんね、うん、ね、まあでも本当皆さんぜひね、ここら辺はもう気をつけてちゃんとその免許内でねやっていただけたらっていう感じですね。
いや本当そうですね、うん、注意をして運用していただきたいなと思います。
はい、お願いします。さあ、そして次には、
はい、テレビや何かでもすごく報道されましたけど、日本で初めて、月着陸機スリムっていう、うん、月着陸機が、月面着陸に成功しました、
はい、
これでですね、スリムから降ろされた小型の月面探査機っていうのが2機あるんですけども、
はい、
この探査機が実は地球に向けてアマチュア無線の電波でいろいろデータを送ってこられたんですね。
おー、ほいほい、
はい、そのアマチュア無線の電波もしっかり地球上でというか日本で受信ができたよっていうニュースがですね、やっぱり注目を集めました。
おー、これって普通にそんなに設備がちゃんとしてなくても受信できるんですか？できたんですか？
国際宇宙ステーションの場合は地球から近いところを回りますので、
うん、
それこそハンディ機でも受信ができたりするんですけども、さすがに月の上 の, その月着陸機から出されたそれほど強くない電波っていうのは誰でも受信できるわけではなくてですね、はい、受信に成功したっていうのは日本の和歌山大学の、無線設備なんですけども、
おーお
ー、使ってたアンテナはなんと直径12メーターのパラボラアンテナなんだそうです
12メーター、はい、
かなりでかいですね。
でかいですね。
それでも電波はかなり微弱だったみたいです。
あ、
はい、
はい、
で他にもですね、オランダの天文台にあるやっぱりアマチュア無線局が受信解析に成功したらしいんですけども、
うん、
こちらもパラボラアンテナの直径は25メーターだったそうです。
すごいですね。
やっぱりね、月の上から出してくる電波それほど強くないと思うんですよ、
はい、
まあ、5ワットぐらいとかいいとこ10ワットぐらいなのかなと思うんですけども、それを受信して解析できるっていうのはやっぱりそれなりの設備がないとできないんだなということで。
そうなんですね、うん、
はい、
じゃあ私たちがちょっとハンディ機で受信しようなんてもう無理も無理なんですね
無理ですね、
うん、
いやでも中にはね、もしかしたら受信できた方が他にも天文台だけじゃなくてね、うん、いらっしゃるのかもしれませんけども、
ね、でもなんか夢のある話ですね。
そうですね、
月からの電波があってね、うん、うん、これは
いや、とても楽しいお話で、これからやっぱり月のこう言ってね、あれで開発が進んでいくのかなと思うとね、ちょっと楽しくなりますよね。
そうですね。なんかこういったいろんな衛星打ち上げたりなんかするときって結構な頻度でアマチュア無線のこう機器も一緒に打ち上げて、そこから電波出したりなんかもこうしてますよね。
そうですね、電波法が変わりまして、アマチュア無線が実験研究教育や何かにも使えるようになりましたんで、
はい、
これからこういうケースっていうのはやっぱり増えてくるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
でプロ用の無線機とかね、設備を準備して、それを衛星に積んでっていうと多分コストもかかりますし、
うん、
受信設備も大掛かりになるんで、そういう意味ではアマチュア無線機の方が手頃で、送信受信ともしやすいっていう環境があるのかもしれないですね。
そうですね。はい。さあ、じゃあもう一つぐらいいけますね。
はい。じゃあもう一つ、JAL さんがですね、コールサイン入りの、紋章版コールサインプレートの販売を再開しましたよっていうニュースです。
あ、これ少しなんかお休みしてたんですね。
はい、ずっと JAL さんの方で 入会するとまず一人一枚あの白色のコールサインプレゼントしてくれるんですけども、お金を払いますと、まあ、それをもっと多い枚数変えたりとか、あとコールサインで、あ、ごめんなさい、資格別で色の違うコールサインプレートっていうのがありまして、これを買うこともできたんですね、でところがですね、去年の9月下旬から、販売が休止になっていました、っていうのは JAL さんでこれをコールサインプレートを請け負っている業者さんがですね、どうも諸物価高騰でコストが合わないんで値上げさせてくれっていう、相談を JAL の方に持ちかけたようで、それで、ちょっとそれはということでしばらく販売休止にしていろいろ交渉があったみたいなんですよ。
しょうがないですよね。
1月に入って、販売が再開したんですけども、価格がですね 50% 値上がりしまして、1枚750円になりました。
前500円でしたよね。
はい、前は送料込み税込みで500円だったんです、1枚。で今度はそれが750円になってしまったと、いうことです、でもやっぱり待ち望んでた、再開を待ってた方が結構いらっしゃるみたいでですね、SNS を見てるとやっぱり早速頼みましたって方もかなりいらっしゃったみたいです。
本当昔の家の玄関には貼ってあったっていう記憶が、なんかあるんですけど、私も
ありますよね。
あります。
大きなアンテナ立ててる方の家の玄関、
には、
オレンジ色だったり黄色だったり、いろいろなコールサインプレートがね貼ってある
んですよ。なんか昔っていろんなシールがこう玄関に貼ってましたよね。
あ、そうですね。
なんですかって感じぐらいの、その脇に必ずなんか、なんだろうこれって子供心に思っておりました。
そうですね、アマチュア無線局っていうのとJALのマークとコールサインがね、入ったプレートですけども、知らない人を見たら本当なんだろうって思うかもしれません
ですね。じゃあそれが再開したということで、じゃあまた皆さんね、各全部いろんな級で色をこう揃えて買いたいっていう方いらっしゃいますしね。
あ、そうですね、資格がアップするごとに1枚ずつ頼むっていう方もいらっしゃるようでして、4級が橙、3級が青、2級が緑で1級が黄色と、それから、コールサイン、資格別でないのが白色ですので、最大5種類揃えることができます、
ね、でなんか1つだけじゃなくて、なんか何枚もねこう買っていろんなところに貼ったりなんかしたりしてね。
そうですね、それも楽しいですよ ね、
じゃあぜひ皆さんまた再開ということなんでね、購入してみてください。
はい、
羽田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、ということで今日も内容盛りだくさんでした。さあ、それではイベントです。2月4日ね、広島県支部のハムの集いということで先ほどお伝えしました。そして同じく和歌山県の支部大会ハムの集いが11時から16時30分開催されます。そして静岡の方はですね、東静アマチュア無線フェアということで、こちらも10時から15時、裾野市の方でね開催です。さあ、そしてコンテストもたくさんですよ。愛媛県のマラソンコンテストが2月1日から2月10日まで、富山県のマラソンコンテスト&パーティーが2月1日から2月11日、そして京都コンテストが2月3日から2月4日、そして山形マラソン QSO パーティーというのが2月3日から2月12日まで開催ということでね、いろんなコンテストに、そしてまあQSO パーティーっていう感じでねやられるということなので、規約とかは時間等もありますからね、詳しくそちらの支部のねホームページの方をご覧になっていただいて運用していただければと思っております。さあ、本当に寒さが本格的になってまいりましたんでね、雪国の方気をつけてください。そしてね、くれぐれも雪とか心配だから屋根に登ったりっていう時にはお一人じゃなく誰か付き添いの方がいらっしゃって、そういう屋根の方には登るようにして気をつけていただきたいと思っております。さあ、ビームアンテナ、今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。